山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。新しい年が始まりました。もう6日ですが、おめでとうございます。2026年、令和8年ですよ。末広がり、早いですね。今年もどうぞよろしくお願いします。今年は馬年、そして日の絵馬です。かつては日の絵馬生まれの女性は気性が荒いと言われ、出生数にも影響していましたが、最近はそんなことはないようです。そして今日は語呂合わせで1月6日、色の日。果たして今年はどんな色になるんでしょうか。今年のスタートは大好きな宮沢賢治の作品からです。宮沢賢治作、獅子踊りの始まり、前編。その時、西のギラギラの縮れた雲の間から、夕日は赤く斜めに苔の野原に注ぎ、すすきはみんな白い火のように揺れて光りました。私が疲れてそこに眠りますと、ザーザー吹いていた風がだんだん人の言葉に聞こえ、やがてそれは今北上の山の方や野原に行われていた獅子踊りの本当の精神を語りました。そこらがまだまるっきり竹高い草や黒い林のままだったとき、果樹はおじいさんたちと北上川の東から移ってきて、小さな畑を開いて、あわやひえを作っていました。あるとき、果樹は栗の木から落ちて、少し左の膝を悪くしました。そんなとき、みんなはいつでも西の山の中の湯の湧くとこへ行って、小屋をかけて泊まって直すのでした。天気のいい日に、果樹も出かけていきました。カテと味噌と鍋とをしょって、もう銀色の穂を出したすすきの野原を少しびっこを引きながら、ゆっくりゆっくり歩いていったのです。いくつもの小流れや石原を越えて、山脈の形も大きくはっきりなり、山の木も一本一本杉苔のように見分けられるところまで来たときは、太陽はもうよほど西にそれて、十本ばかりの青いハンノキの木立ちの上に少し青ざめてギラギラ光ってかかりました。果樹は芝草の上に背中の荷物をどっかり下ろして、土地とアワトの団子を出して食べ始めました。すすきは幾村も幾村も、果ては野原いっぱいのように真っ白に光って波を立てました。果樹は団子を食べながら、すすきの中から黒くまっすぐに立っているハンノキの幹を実に立派だと思いました。ところがあんまり一生懸命歩いた後は、どうもなんだかお腹がいっぱいのような気がするのです。そこで果樹もおしまいに土地の団子を土地の実のくらい残しました。
こいつは鹿さあげでやべか。それ鹿来てけ。
と果樹は独り言のように言って、それを梅鉢草の白い花の下に置きました。それから荷物をまたしょって、ゆっくりゆっくり歩き出しました。ところが、少し行ったとき、果樹はさっきの休んだところに手ぬぐいを忘れてきたのに気がついたので、急いでまた引っ返しました。
あのハンノキの黒い木立がじきに近くに見えていて、そこまで戻るぐらい何のことでもないようでした。けれども果樹はピタリと立ち止まってしまいました。それは確かに鹿の気配がしたのです。鹿が少なくても5、6匹、湿っぽい鼻面をずっと伸ばして静かに歩いているらしいのでした。果樹はススキに触れないように気をつけながら、つま立てをしてそっと苔を踏んでそっちの方へ行きました。確かに鹿はさっきのトチの団子にやってきたのでした。
はあ、鹿だ、すぐに来たもな、
と果樹は喉の中で笑いながらつぶやきました。そして体をかがめてそろりそろりとそっちに近寄っていきました。一村のススキの陰から果樹はちょっと顔を出してびっくりしてまた引っ込めました。6匹ばかりの鹿がさっきの芝原をぐるぐるぐるぐる輪になって回っているのでした。果樹はススキの隙間から息を凝らして覗きました。太陽がちょうど1本のハンノキの頂にかかっていましたので、その梢は怪しく青く光り、まるで鹿の群れを見下ろしてじっと立っている青い生き物のように思われました。ススキの穂も1本ずつ銀色に輝き、鹿の毛並みがことにその日は立派でした。果樹は喜んでそっと片膝をついてそれに見とれました。鹿は大きな輪を作ってぐるぐるぐるぐる回っていましたが、よく見るとどの鹿も輪の真ん中の方に気が取られているようでした。その証拠には頭も耳も目もみんなそっちへ向いて、おまけにたびたびいかにも引っ張られるようによろよろと二足、三足、輪から離れてそっちへ寄っていきそうにするのでした。もちろんその輪の真ん中にはさっきの果樹のトチの団子が一かけ置いてあったのでしたが、鹿どものしきりに気にかけているのは決して団子ではなくて、その隣の草の上にくの字になって落ちている果樹の白い手ぬぐいらしいのでした。果樹は痛い足をそっと手で曲げて苔の上にきちんと座りました。鹿の巡りはだんだん緩やかになり、みんなは変わる変わる前足を1本輪の中の方へ出して、今にも駆け出していきそうにしてはびっくりしたようにまた引っ込めて、とっととっと静かに走るのでした。その足音は気持ちよく野原の黒土の底の方まで響きました。それから鹿どもは回るのをやめて、みんな手ぬぐいのこちらの方に来て立ちました。果樹はにわかに耳がキーンとなりました。そしてガタガタ震えました。鹿どもの風に揺れる草穂のような気持ちが波になって伝わってきたのでした。果樹は本当に自分の耳を疑いました。それは鹿の言葉が聞こえてきたからです。
じゃあ俺行ってみてギベか。
んにゃ、危ないじゃ、もう少し見でべ。
こんな言葉も聞こえました。
いつだがの、キツネみたいに口葉っぱなどさかかってやつまらないもな。たかで土地の団子などでよ。
そうだそうだ、まったくだ。
こんな言葉も聞こえました。
生き物だがも知れないじゃい。
うん、 生き物らしいとこもあるな。
こんな言葉も聞こえました。そのうちにとうとう一匹がいかにも決心したらしく、背中をまっすぐにして輪から離れて真ん中の方に進み出ました。みんなは止まってそれを見ています。進んでいった鹿は首をあらん限り伸ばし、四本の足を引き締め引き締め、そろりそろりと手ぬぐいに近づいていきましたが、にわかにひどく飛び上がって一目散に逃げ戻ってきました。周りの五匹もいっぺんにパッと四方へ散らけようとしましたが、はじめの鹿がピタリと止まりましたので、やっと安心してのそのそ戻って、その鹿の前に集まりました。
なじょだた、何だた、あの白い長い矢じゃ。
縦にシワの寄ったもんだけやな。
そうだら生き物だないがべ。やっぱりキノコなどだべが、ブスキノコだべ。
うんにゃ、キノコだない、やっぱり生き物らしい。
そうが、生き物でシワうんと寄ってらば年寄りだな。
うん、年寄りの晩平だ。
うふふ、青白の晩平だ。
うははは、青白晩平だ。
今度お礼言ってみべが。言ってみろ、大丈夫だ。
靴がないが。
うにゃ、大丈夫だ。
そこでまた一匹がそろりそろりと進んでいきました。五匹はこちらでことりことりと頭を振ってそれを見ていました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、お知らせです。今年最初の福山秀美の朗読カフェ朗読ライブですが、1月17日土曜日1時30分から和歌山市狐島にありますルルホールで行います。ワンドリンク付きで1500円となっています。詳しくはルルホールにお問い合わせください。福山秀美の朗読カフェのお知らせでした。さて、次回の番組は1月20日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ後編も聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。